今日の主題は最初の弟子たちというところです。イエスの宣教の開始について書かれているところです。マルコによる福音書はイエスの宣教の開始はまず弟子たちを呼び寄せられるということから記述しています。これはおそらくマルコが当時の思想家や哲学者たちとイエスが全く違うということを強調したかったからではないかというふうに思うんですね。当時の思想家と哲学者っていうのは多くの人が道を求めて、そして探し求めてその先生のところに行って、その弟子になる求道者がいて、その人たちが主導権を持って弟子になるっていうことが普通なんですね。ユダヤ教でも、あるいはギリシャの哲学者たちにしてもそうだった。ところがイエスの場合はご自分からまず弟子を探された。イエス様の計画の中には最初から共同体として、神の共同体として宣教が進むという、そういうお考えがあったというのが大変特徴的で、マルコはそのことを浮き彫りにしているようですね。その次にですね、もう一つはシモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。仕事の最中だったんですね。でシモンとシモンの兄弟アンデレ、そしてその後で今度ヤコブとその兄弟ヨハネ、どちらも仕事中だったということですね。仕事の真っ只中でイエスが呼び寄せられた。それが終わったら来てねっていうんじゃなくて、真っ只中で私についてきなさい、人間を取る漁師にしようというふうに言われたというのは、これもまた特徴的なことです。私たちの日常において神が語りかけ捉えられる特別の場所、山へ静かに祈りに行ってその時に答えられたとか、そうじゃなくて私たちの普通の歩みの中でイエスが来られて声をかけてお召しになったっていうことですね。だから私たちの日常生活っていうのがもう一つ大事になるということですね。そしてさらに彼らは漁師だったと書いてあります。なぜ漁師からだったのかということになるわけですが、これは最終的にはイエス様に聞かないとわからないのですけれども、想像を巡らすとですね、漁師っていうのは普通の職業の人よりは殺生をたくさんしている。野山を走る漁師たちはハンティングをするわけですけども、その数っていうのは何十何百っていうことは滅多にない。しかし漁師は何十何百っていう生きた命を捕まえて、そして殺して商売をする。ですから漁師っていうのはそういう意味では非常に殺生をしなければならない仕事だったということと同時に、よく言われるようにイタコ一枚の下は地獄っていう、そういう経験がしょっちゅうあったと思うんですよ。同じ漁師の仲間でも嵐にあって、そして沈んで逆に魚の餌になってしまったみたいなこと。漁師は普通の人よりは命とか死っていうことについては日常的にいつも敏感に感じさせられていた、そういう仕事だったんじゃないだろうかと。その漁師たちがイエスに会った時にイエスの命と死っていう感覚が漁師たちにピタッと分かった、通じたんじゃないかなというふうに思うのですね。ですから私についてきなさい、人間を取る漁師にしようっていうふうに言われたら、二人はすぐに網を捨てて従ったと書いてある。このすぐにっていう言葉も、これを私はあまり道徳的な意味でイエス様に呼びかけられたら直ちに応答すべきですっていうふうに、この道徳的な命令っていうふうに考えないで、 状態を表したものというふうに受け止めています。つまりイエス様の声、神の声を聞いたときに自然に何もかも捨ててそちらに従う、すぐに切り替える。今日のこの箇所でもですね、仕事の真っ最中ですよ、真っ最中にすぐに網を捨てて従ったって書いてある。どうするんですか、普通の常識的に考えたら、そもそも網流れてしまうよ、どうするのっていう、そういうことが起こるし、それからヤコブとヨハネの場合もそうですね、網の手入れをしている最中にマルコはわざわざですね、この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してと書いてある。言ってみれば大変無責任なことを彼らはしているわけです。そして親不孝ですね、親をほったらかして何もかもほったらかしてついていったっていうことは、非常に人に迷惑をかける、人を困らせるっていう、そういうことをしてまでイエスの弟子になるっていうことなのかっていうふうな疑問が起こるかもしれません。しかし私は先ほど申しましたように、このすぐにっていうことは切り替えるっていうこと、私たちは何が最優先なのかっていうことを常に頭に入れておかないといけないと思うんですが、自分たちの都合とか利害がいつも目の前にあって、それを神様が助けてくださるかなっていう、そういうふうな期待を持ちがちですね。そういう信仰をいわば偶像信仰っていうふうに言うわけです。自分が主になって神を従にする、神を自分の思うように使いたいっていう、聖書の神はそうではなくて天地創造の神で、神が主であって人は従なのだとすると、自分にとってどんなに大きなことであれ、大事なことであったとしても、神の呼びかけがあった時にはそれが第一になるっていう、その切り替えが大事なんだということではないでしょうか。大変ベテランの保育者である津森房江さんという方が、育てる心の旅という本を書いていらっしゃる中にですね、新しくなることを阻むものっていうちょっと中身出しがついた文章があります。養護学校での経験なんですけども、こういうふうに書いていらっしゃるんですね。子供は母親の手を離して私と過ごしているが、その手をもう離してもっと活動的な人の手を取る、こうして新しい自分へと変わっていく。相手となる大人だけでなく、手にしていたぬいぐるみを手放す、おっぱいを手放す、古い衣服を脱ぎ捨てて、もっと大きい子みたいなものを身につけようとする。このような手がかりに捕まって、子供は新しい自分へと変わっていくことができるのであろう。子供は切り替えが割と早い。その時にですね、親の都合とか懸念が先に立って、そしてそれを阻むということがあるのではないかということをおっしゃるんですね。大人たちがこんな子供であってほしいという願いは、子供が自分らしく生き、自分で選んで新しい自分に変わることを阻むものになることもあるだろう。そのような大人の思いを捨て、子供たちの訴えを大切に聞きたいと思う。あるお母さんから相談を受けてですね、この何度叱っても自分のパンツとかシャツをトイレに放り込むんですよ。そして詰まらせて困ってるんです。なんとかならないでしょうかっていう、そういう訴えがあったときに、それをやめさせようというのではなくて、何かを訴えてるとすると、それは何を訴えているのかっていうことを聞こうとすることから始めないと、ただ叱ってダメじゃないのっていうだけでは、ますますそういう行為が募るだけだろうというわけですね。私はまた久しぶりに津森先生の本を読み直してみたときに、本当に子供の心をいつも第一に考えて おられるんだなということで、ほとほとと感心させられました。子供はそういうふうに切り替えて新しくなろうとするのに、親が妨げるっていうケースが多すぎるかもしれない。つまりこれは子育ての問題ですが、これを私たちの側に当てはめたときに、何が一番大事なのかっていうところに目を向け直すっていうのが礼拝の時ですね。何が何でも教会を第一にしなさいっていう意味じゃなくて、私の心の中の優先順位は神様なのだということをしっかり切り替える。私たちは普段の暮らしの中でどうしても自分の欲望とか願いとか不安が先に立ってしまいます。そして祈りはほとんど自分の欲望や願いから発したものになりがちなんですね。だけどそこで礼拝において全てのことを神がご存知なんだ、そして最も良いようになさるという時に、そこから私のそういう願いや期待を捨てる、離す、それが大事なのではないかというふうに思うのですね。つむり先生がある養護学校の卒業式の時のことを書いてらしたんですが、この同じマルコによる福音書のですね、4章の26節以下にですね、神の国について、人が土に種をまいて夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らないという、そこのところを引いてですね、その養護学校のある先生が卒業生一人一人のことに触れて、発作がたびたび起こって小さい時から大変だった人もいるし、また骨の病気で何回も骨折してギブスをはめなければならなかった子もいるし、水遊びが好きで冬でも水遊びをしてきた子もいると、その子たちがそれぞれ幸福な存在感を持って成長してきた、そして聖書に戻って夜昼寝起きしているうちにという、そのことが大変なことなんですねというふうに話されたというわけですが、その話を聞いたときに、今度は津森先生は自分の子供たちのことについて考えたときにですね、子供たちが私にまつわりついたり病気をしたり大変で落ち込んでいるとき、もっと頑張ってとか、あなたがしっかりしてっていうのではなくて、夜昼寝起きしているうちにと書いてある、神様が私たちの期待やそういうを超えて寝起きしているうちにちゃんと働いて整えていてくださる、そのことに目を向けなさいということですね。私たちが何かをするのではなくて、神が生きて働いておられる、そのことを信じたいと思うのです。カトリックの高円寺教会から、毎週その晴れ作神父の説教がこう配信されて送られてくるんですが、ちょうどクリスマスイブの説教が送られてきて、パッと見ましたら、初めての人はたくさんいらっしゃいました。本当に良かったです。本当に良かった。あなたの問題は解決されるのです。なぜならば神はあなたをずっと見ておられて全部分かっておられるからっていう、それを最初から断言してらっしゃるんです。神はこの時を待ってました、そしてあなたは必ず救われますっていうね、そういう説教でしたね。だから、ああすごい、やっぱりこの晴れ作神父のところに人がみんなこう行きたがるっていうのはね、自分を見ようじゃなくて神様にしっかり目を向けなさい、こんなダメな私でも用いられて、そして指さしてるよ、だからあなたも大丈夫だよっていうことを一生懸命訴えてらっしゃるからだなというのを痛感しました。今日もイエス様が私たちに、さあついてきなさいとおっしゃっています。私たちはどう答えるでしょうか。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、今日も私たちを礼拝にお招きくださってありがとうございました。あなたが過ぐる週も共にいてくださったからでした。 あなたがすべてのことを整えていらっしゃるのに、自分の拙い小さな知恵や判断があなたの御心を止めてしまうことがしばしばだったのではないかと恐れております。また一切を御手に追い委ねして、そしてこの週もあなたのことを人々に知らせ、また希望を持って歩み続けていくことができますようにお助けください。主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。